しばらくぶりでございます。先週はちょっとね、地区長を今年やらされてましてね、防災訓練いやー、もうこれ地区長ってのはなんだか知らんけどね、いろいろ来るわけよ。で、今度ね、9月20日か、敬老の日。ただ私仕事はね、弾薬もあるんですよ。だからちょっと神さんに出てもらおうと思ってるんですけど、それからあと10月10日、運動会まあそれもね、実は田舎の同級会があるんでね、また神さんにお願いするということで。この日本の何て言いますかね、この、隣組みたいな、そのね、地域の、なんかああいうのって、ややこしいですね。ややこしいわ。あれに全部付き合ってごらんなさい。とてもじゃないけど仕事にならないって。でしょ？だから暇というかもうお仕事ない人たちがやってるわけよ。我々が付き合えるわけないんだよね。でもそれ自体はもうなんて言いますか、生きがいになっちゃってるわけ。で、8月かな、にはお祭りがあってね。で、出汁とかおみこし引っ張ったりとか、そういうものもやらされたんですけどね。燃えるんですね、ああいうのにね。そういう人たちがいるんです。私はもうね、ヘトヘトになってね、途中でもう逃げ出しました。まあ、そういうわけでね、日本というものを知るには、ああいう、まあ、地区とか、自治会とかね。で、ちゃんと、神社があるんです、神社。私のところは熊野神社っていうのがありまして。で、まあ、基本的に日本人ってのは日本で生まれると氏子ですからね。いつの間にかもう氏子になってる。だから、神社の、法産会っていうのがあるんですね。お金をやって、いろんな活動をやるのがもう当たり前なんだよね。そうでしょ？彼らにとってはあれ、何かを礼拝するとか、もうそういう意識もなく、空気のように、当たり前に、ね、やるんですよ。いやー、だからこれが日本だなっていうのをね、今感じてます。逆にね、めんどくさいことはめんどくさいんですけども、勉強になってると言いますか。この日本っていうのを知るには、地域のその活動をやってみるとよくわかります。まあ、というわけでね、あれ3月までかな。手帳にいろいろ書くんですけど、もうはっきり言ってすっぽかしてます。自治会のなんとかね。いやー、それでもね、ちゃんとね、持ってきてくれる人がいるんで、ね、ありがたい。まあ、そんなわけでちょっとどうしようもない地区長なんですけどね。いや、ほんと今年は、追われてます。というわけで、ちょっと今日のところに入りますが、ダニエルの7章と黙示録。黙示録を読むために、このダニエルをですね、見ておかないと解釈が、できない。ということで、ダニエルのですね、7章を、ご覧ください。で、前回は、ネブカデネザルの見た象の幻を言いましたね。頭が金でっていうね。で、最後に、鉄、それから泥、いろんなものが混ざってると。で、それがまあ一応ローマ帝国。それからその後に、分割統治される。まあこれスライドやりましたけれども、分割統治されるところの、ヨーロッパとか中東の様子を描いていると。 で、今日見る、7章ですね、ちょっとこれ一通りですね、見たいと思います。バビロンの王、ベルシャツァルの元年にダニエルは寝床で一つの夢、頭に浮かんだ幻を見てその夢を書き記し、そのあらましを語った。で、ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、突然、天の四方の風が大海をかき立て、四頭の大きな獣が海から上がってきた。で、その四頭はそれぞれ異なっていた。ね。で、第一のものは獅子。ワシの翼をつけていた。で、見ているとその翼は抜き取られ、地から起こされ、人間のように二本の足で立たされて、人間の心が与えられた。二番目がですね、突然、熊に似た他の第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口の牙の間には三本の肋骨があった。で、するとそれに起き上がって、多くの肉を喰らえと声がかかった。で、この後見ているとまた突然、豹のような他の獣が現れた。その背には四つの鳥の翼があり、その獣には四つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。その後また私が夜の幻を見ていると突然第四の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく、非常に強くて、その鉄の牙は、大きな鉄の牙を持っており、喰らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり、十本の角を持っていた。で、その角を、私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうち三本が引き抜かれた。で、よく見ると、この角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった。で、ここでまたちょっとね、変わるんですね、9節。御座がその間ね、年を経たから。まあ、これ一瞬のことだと思うんですが、とりあえずここまで、見ておきたいと思うんですけども、まずこの四つのですね、獣、どこから出てきますでしょうか。この獣は、海から。海。で、海っていうのは、聖書の中ではですね、異邦人。で、陸地っていうのは、まあ、ユダヤ人。要するに神の選びの民を表す。ですから、このね、海。これは異邦の、国から現れるであろう。で、第一のものがですね、獅子である。獅子。で、これには、ワシのような、ワシの翼を、つけていた。で、引き抜かれて、地面から起き上がらされて、人間のように足で立ち、人間の心が与えられる。で、これは何を表すか。歴史的に言って、バビロンです。バビロン。で、バビロンというのは、紋章がですね、獅子とワシだったんです。バビロンの紋章は獅子とワシだったんです。ですからまさに、ね、獅子のようで、ワシの翼をつけている。というわけで、この第一の獣はバビロン。で、これネブカデネザルの物語見ると、皆さん覚えてると思いますが、彼非常に高ぶりますね。で、どうなりましたっけ？高ぶった結果、狂っちゃいますね。で、なんかさまよった挙句、ようやく人間の心が戻ってくるでしょ？これ、なんかそれを思い出しません？翼は引き抜かれ、地面から起き上がらされて人間のようにその足で立ち、人間の心が与えられる。まあ、そのね、ネブカデネザルのなんか物語と、重なるような、まあ、記述と思いません？まあ、というわけでこのね、第一のもの、獅子、そしてワシの、翼をつけている。これはバビロンを表します。バビロン。で、第二の獣。これは何ですか？熊。熊。で、熊はですね、横ざまに寝ている。横に寝ている。で、その口の牙の間に三本の肋骨が あった。で、起き上がって多くの肉を食らえ、三本の肋骨を、まあ、横ざまに寝てですね、加えているというこの状況、どんな感じに見えます？こう横に寝てるんですよ。で、牙の間に三本の肋骨がある。なんかすごくこう、横柄なというか、そういう感じしません？で、このね、まあ、第二の獣、熊、これ歴史的に言うと、メドペルシャです。メドペルシャです。で、ペルシャの国、これは三つの国をですね、滅ぼすんです。ですから、この、三本の肋骨というのは、ペルシャによって滅ぼされた三つの国を表します。そして、第三の獣。これは、ヒョウです。ヒョウ。で、ヒョウというのは、まあ、皆さんご存知と思いますけど、動物の中で、一番速度が速いんですね。あれなんか一説によると150キロぐらい出せる。ただあんまり長くは走れないみたいですけども、瞬間的に150キロぐらい時速で獲物を、追いかけることができる。ですからこのヒョウというのは非常にですね、すばしっこい。ね。で、その背には4つの鳥の翼がある。翼が4つ。で、頭も4つあった。で、そしてそれに、主権が与えられる。で、これはね、歴史的に言って、ヒョウが表す国ってどこですか？ギリシャです。ギリシャです。アレクサンダー大王ですね。で、ご存知のように、これも前回も言いましたけど、アレクサンダーは、31?2? そのくらいでもう世界征服しちゃう。で、30代全般で死んじゃうんでしょ？まあ、病気だと思うんですけども、その征服のその速度っていうのは、ものすごく要するに早かった。まさに、ヒョウだったわけです。ヒョウ。で、最後に彼は何て言いましたっけ？自分にはもう、征服する国がない。征服する国がない。これってね、まあ、頂点極めた人ってそういう虚しさを覚えるんですね。まだ目標があるうちってのはそれを目標にしてやっていくわけですよ。しかし目標を達成しちゃうと、空虚感に駆られる。ですからまさにこのヒョウというのは、アレクサンダーそのものですね。そして、このギリシャってどういう風になりましたっけ？アレクサンダーの死後、これ前回言いましたよね。その自分の腹心の部下、自分の子供じゃないですよ。自分の腹心の部下、将軍の間、将軍4人いましたね。その4人の将軍の間で領地が分割されていったわけです。ですからまさにこの4つの翼、4つの頭、で、権力。ね、これが4分割されていく。という、そのギリシャのですね、歴史をそのまんま描いているわけです。というわけで、第、3番目は、ヒョウ。これはギリシャを表します。そして、その後また私が夜の幻を見ていると、突然、第4の獣が現れる。で、これは、何か書いてあります？書いてないんですね。で、それは恐ろしく、ものすごく、非常に強く、大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。なんだって書いてないですね。ライオンとはその書いてない。ですから、これ非常にアイデンティティがですね、言ってみれば、不明確なわけですよ。熊とかヒョウとかっていうふうにね、こう限定されてない。非常に恐ろしく、ものすごく、非常に強い。で、大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いてその残りを足で踏みつける。ですから、これは、まあ、 軍事的にですね、他の国を食い潰していくと。ね、いう、そういう国。で、歴史的に言いますと、まず第一に、ローマ帝国ですね。あの時代のローマ帝国です。で、ローマ帝国というのは、鉄のですね、いわゆる武器。これを実用化して、ね、そして支配していた。で、10本の角があった。で、これローマ帝国のですね、まあ、由来、ローマ帝国に権威を、まあ、俺はローマの末裔だぞという国がですね、10カ国あったんですね、実際。で、ここに今、いくつかリストしましたけど、神聖ローマ帝国、東ローマ帝国、神聖ローマ帝国、フランクローマ帝国、ロンバルジアローマ帝国、その他と。で、これ10カ国ですね。俺こそローマ帝国の正当な末裔だぞというのが10カ国あった。ね。そしてですね、この10本の角を持っており、その角を注意してみると、その間からもう1本の小さな角が出てきた。何なんでしょう、これ。この10カ国、10のまあ王と言ってもいいかもしれませんけども、その間からもう1本の小さな角が出てきて、で、その角のために、はじめの角のうち3本が引き抜かれた。何なんでしょう、これ。まあこれいろいろね、解釈はね、あるとは思うんですが、私的に、この小さな角っていうのは、おそらく、ローマカトリックです。ローマカトリックです。で、まあ、黙示録の2章3章見ると7つの教会出てきますね。で、7つの教会っていうのは当時の7つの教会であると同時に、教会歴史を全部言ってましたよね。で、一番初めがエペソ、スミルナ、ペルガモ。で、エペソっていうのは初期の教会、好ましい。スミルナっていうのは苦難の教会。要するにローマ帝国によって迫害された教会。そして、ペルガモっていうのは、これは結婚という意味でしたね、ペルガモ。つまり、世の勢力と結婚した教会がペルガモ。で、歴史見ればわかるように、はじめ、ローマ帝国は、カリギラとか、ネロとか、ね、クリスチャンを迫害していったわけです。で、その迫害の後、結局滅ぼせないで、コンスタンチンが、なんか、戦いをするときに、天に幻を見た。十字架の幻を見てね、これによって戦えっていう幻を見て、勝ったと。で、なんか公認していくと。自分もクリスチャンになってね。で、ローマ帝国が公認されていくと。ローマ帝国によってキリスト教と言われるものが公認される。そのキリスト教というものが、ある意味、世に認められた。あれはじゃあ信仰の勝利だったんでしょうか。迫害されていた、ね。クリスチャンたちがある意味で世に認められた。そしてついにはローマ帝国の国教になっていくわけでしょ？国教になっていくわけでしょ？あれは霊的に勝利？ No。 とんでもないことになった。世と教会がペルガモ結婚したんです。結婚したんです。ペルガモの教会というのは結婚という意味です。あれは会員です。これ言うとまた怒られますよ、ドクター・ルークは。言いますよ。ローマ・カトリックは会員の教会です。会員の教会です。そして、黙示録3章を見ると、テアテラ。テアテラ。テアテラっていうのは、お香ね、の祭事という意味です。 きらびやかなその祭りごと、仰々しなこんな帽子かぶってね、わけのわからん杖持ってさ、やるじゃない？あのなんとか広場っていうところで法王様が出てきて皆様に挨拶をする。あれ何ですか？あれ会員です。そして彼らが拝むのは、まあ表向き拝まないと言ってるんですけども、マリアを拝んでますね。拝んでます。でもっとすごいのになると、イエスの像じゃなくて教皇の像に礼拝してる。礼拝してる。本当です。これはあのローマカトリックっていうのは会員の教会です。ちょっと黙示録見ときますけども、ですね、テアテラの教会見てください。まあ、これ2章19節ね。私はあなたの行いとあなたの愛と信仰と奉仕忍耐知っている。まあ、この教会非常にそういうさ、いわゆる慈善とかそういうのがですね、活発ですよね。そういう行いは知ってる。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにしている。イゼベルって誰の奥さんでしたっけ？アハブですね。で、女が旦那を裏でコントロールする。イゼベルの霊、女の霊。その女をなすがまさせている。で、この女は預言者と自称しているが、私のしもべをね、誤りに導き、不貧行を行わせる。不貧行を行わせる。偶像の神に捧げたものを食べさせている。で、悔い改めようとはしない。私はこの女を病のところに投げ込もう。この女と会員を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ、大きな神棚の中に投げ込もう。その女の子供たちをも、死病によって殺す裁きが行われる。しかし24節。テアテラにいる人たちの中で、この教えを受けておらず、サタンの深いところを知らない。ね、あなた方には重荷を負わせない。だからもちろん神聖なクリスチャンもいるわけです。その深いサタンの深いところをまだ知らない人たち、逆に言うとそのサタンの深いところがあるということです。このテアテラの教会にはね、迂闊に関わると非常に危険です。霊的に。だって女の子供たちを死病によって殺す裁きを受けるんですよ。これがテアテラの教会です。で、今彼らがやってることはいわゆるエキュメニカル、イスラムもヒンズー教も仏教もマニ教も何なんとか今日も皆一つだ。これ何ですか？これ会員です。まさに会員です。真理を偽りによってですね、妥協する。で、人間の目にはすごくよく見えるんです。人類は兄弟皆一つ、どっかで聞いた言葉ですね。一日一善、ノーベル賞もらいたかった人ね、あの人。あれ、まだ生きてるの、あの方。もう亡くなっちゃったですね。ノーベル賞もらえませんでしたね、平和賞ね。あの思想っていうのは、人間にはすごくアピールするわけよ。で、今回面白いのがありましたね。今911の後にですね、皆さんすごいですよ。あのワールドトレードセンター2本立ってましたね。あれね、 霊的な意味がある。ソロモン神殿の前にヤキンとボアズという2本の柱が立っていたんです。そうですね、あの伊勢神宮にも2本の柱が立ってますよ。だからそこイスズ川って流れてるんですけども、あれはイエスズ川だったという人たちもいるんですけども、まあそれは置いといて、ね、伊勢神宮のルーツとそのまま置いといて、とにかく2本の柱があったの。ヤキンとボアズ。で、神殿があったんですね。神殿があった。あの911のあそこに2本の塔が、ワールドトレードセンター1、2が立ってましたね。約400メートルぐらい。で、あれが倒れました。もう一つ倒れましたね。何？WTC7。これね、何ていう名前かご存知ですか？ソロモンブラザーズビルって言うんですよ。WTC7 ですけども、ソロモンブラザーズビルなんです。ソロモン。それも倒れた。だから、ある人たちはね、こういう解釈をしてる。あれは神殿を崩壊させたんだ。ユダヤ人にとっては意味がわかるんですよ。日本の柱とソロモンブラザーズビルが崩壊する。これは何を意味します？要するに神殿が崩壊したということです。そしてその跡地に建てられるビルがなんとワンワールドトレードセンタービル、一本のビルが建てられまして、約高さが541メートルだそうです。ワンワールドトレードセンター、世界は一つ。わかります？ですから今までの、まあ、ユダヤ教なり、あるいはその、まあ、英語で言うとジュディオ・クリスチャン、クリスチャニティって言うんですけども、ユダヤ教とキリスト教のそういう、あるいはもう崩壊したと。ね。で、これからはワンワールドオーダーという、これが立ち上がるんだというメッセージだと、ある人たちは言います。日本人はあまりね、ピンとこない。ピンとこない。ワンワールドトレードセンタービルです。わお。世界は一つ。宗教は一つ。人類は一つ。これに対して我々は何て言います？イエスを信じない者は裁かれるって言ってるんでしょ？なんだよお前。カルトだ。狭い。排他的だ。しかし救いを与える皆はイエスの名のみであると宣言されているでしょう。エメ。ここは我々決して譲れない、譲れない。そういう意味でですね、これからそのワンワールドという、そういう世界は一つ、人類は一つ、宗教は一つみたいなのがはびこればはびこるほど、私たちの信仰は排他的、狭い、カルト、そういう形に押し込められていくでしょう。で、現にあのオバマ、あれなんかあの跡地のすぐそばになんかモスクを建てるっていう計画があったんですね。モスクを建てる。で、それに対して反対運動をしたら、オバマが一生懸命弁明してね、信仰の自由があるじゃないかとは、なんかわけのわからんことを言って、またオバマ、あの、バッシング受けてたんですけども。で、今回あの、どっかの牧師が何？コーランを焼くとかって、やりだしたでしょ？またあれでなんか、またイスラムがわーっと騒いじゃったら、オバマは何て言いました？私たちはイスラムとは戦わない。人類は一つ、宗教は一つ。言ってましたよ、あのメッセージの中で。明確に。明確に。彼はね、クリスチャンではないですよ。クリスチャンじゃない。イエスの名を冒涜してます。明確に。だから彼を動かしている霊っていうのは、キリストの霊ではないです。ない。で、一つの、ね、何かそういうワンワールド的なものに、どんどん修練していくんです。これからの流れとして。その象徴です。あの、911はね。そこで、この元に戻りますが、7章のこの小さな角、これは、おそらくはローマカトリックです。 で、ローマカトリックっていうのは、いわゆるローマ帝国、つまり皇帝とですね、教皇というのは常に張り合う形になったでしょ？張り合う、政治的にね。で、カノッサの屈辱とか言ってさ、ありましたでしょ？あれ、どっちで、教皇が皇帝にひざまずいたんでしたっけ？その逆でしたっけ？ん？どっちがどっちでしたっけ？カノッサの屈辱。教皇が、皇帝が教皇にひざまずいたんですね。だから常にね、張り合うようになってた。教皇と皇帝が。で、ローマも前は、要するにカイザルの前までは共和制だったわけです。で、カイザルがルビコン川を渡ってですね、祭は投げられた。それから皇帝になっちゃったでしょ。で、皇帝になって最後は皇帝が神になっちゃったでしょ。で、ローマ帝国だんだん分裂していくわけですが、この、初めの角、ね、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。これはカトリックによって滅ぼされた国家。ロンバルシアなど3カ国あります。3カ国。ですからローマカトリックのこの政治的影響力というのが、いわゆる世の皇帝の権威と対立するようになってくる。で、これがローマというかヨーロッパの歴史を作っていくわけですよ。ですよね。というわけで、このローマカトリック、本来、我々の信仰っていうのは世のものじゃないんです。ないんだけれども、世のものとして、あるいは世の霊と、姦淫を行ってしまった。結婚を行ってしまった。これがカトリックの本質です。しかしもちろんその中にも、本当のクリスチャンはいます。もちろん。サタンの深みを知らない人たちがもちろんいるんです。ね。いるんですが、組織として見たら、このカトリックっていうのは、とんでもない組織です。さあ、また来ますよ。ローマカトリック。これは、とんでもない組織である。つまり、教会とキリストはどういう関係でしたっけ？キリストが夫。教会は妻。これが逆転をしたのがローマカトリックです。イゼベルの女のなすがままを許している。女の霊がなすがままをしている。これがローマカトリックです。皆さんご存知ですか？なんだっけ、ジャンヌ・ダルク。知ってます？ジャンヌ・ダルク。イギリスとフランスが戦争やった時ね、何歳ぐらい？主から幻を受けて、立ち上がってさ、で、フランス軍をね、イギリス軍に対して勝利させるわけでしょ？ジャンヌ・ダルク、あれ最後火炙りの刑になりますよね。で、あれ、映画見るとわかりますけれども、何の名によって、お前を火炙りの刑に処すると宣言してます？キリストの皆、イエスの名によってって言ってないですよ。教会の権威において火炙りにする。わかります？教会というのは女です。ヘッドは本当は男たるキリストなんですが、その女の名において火炙りに処する。これはもうまさに女の霊のなすがままをしているわけですよ。ですからローマカトリックというのはこの女の霊によってね、支配されている組織なんです。が、その深みを知らないもちろん本当の兄弟姉妹ももちろんおります。おります。だから組織とその中のね、兄弟姉妹とはこれ別ですからね。サタンの深み知らないんだから彼らは。知らないんですよ。たまたまイエスの名をそこで知っただけなんです。まあそういう意味で、 このローマカトリックっていうのは非常に狡猾なんです。狡猾。で、よく見ると、その角には、はい、見てください、いいですか？人間の目のような目がある。大きなことを片付く違った。まさに角は人間の目があって大きなことを語る口がある。そうでしょ？カトリックでしょ？人間ですよ。人間。しかし大きなことを語る。尊大なことを語っている。夫と妻が逆転現象を起こしている。これがカトリックの本質です。会員を行っている組織です。さあそこでですね、これから黙示録の13章にちょっと戻ってください。飛んでください。黙示録の13章。また私は見た、海から一匹の獣が登ってきた。これには十本の角と七つの頭があった。で、その角には塔の冠があり、その頭には神を汚す名があった。ダニエルのこの最後の獣となんかすごくよく似てますよね。似てますね。で、私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようで、ほら、これさ、この最後の獣って、なんかさっきはほら、恐ろしくて、なんかすごくてって書いてあって、なんだかよく正体がわかんなかったでしょ。で、ここに来るとですね、その獣は豹に似ている。豹って何でしたっけ？ギリシャですよね。そして、足は熊のようだった。熊は何でしたっけ？ペルシャですね。そして、口は獅子の口のようであった。獅子って何でしたっけ？バビロンですよね。だからこの、ダニエルに出てくるね、三つの獣、獅子、熊、豹の要素をですね、この最後の獣は持っているんです。わかります？バビロン、それからメドペルシャ、からギリシャの特徴を備えている。あるいはそのルーツ、ね、そこからルーツを持っている、これがこの獣です。で、竜って何ですか、竜。竜はもちろん、サタンです。で、竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威を与えた。ですから、サタンの権威を帯びている獣。で、その頭のうち一つは撃ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治った。で、全中が驚いて、その獣に従い、その、竜を拝んだ。で、獣に竜、権威を与えたのが竜だったから。また、彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができよう。で、この獣は傲慢なことを語り、汚し事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。で、彼はその口を開いて、神に対する汚し事を言い始め、すなわち、神の皆とその幕や、すなわち天に住む者たちを罵った。で、彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許される。生徒たちに打ち勝つことが許される。で、あらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。わお、この獣、ね、生徒に打ち勝ち、あらゆる部族、民族、国語、国民を支配すると。で、地に住む者で、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名が書き記されていない者は皆彼を拝むようになる。虜になるべき者は虜にされていく。剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。で、ここに生徒の忍耐と信仰がある。ですからさっきのね、このダニエルの第四の獣というのは、この終末に出てくる黙示録13のこの獣とまたダブるわけですね。ダブる。で、具体的に特徴を見てみますとですね、この獣はまず海から出てきます。海から。ね、海から。 で、海から出る、まあ、違法世界から出てくる。で、10本の角と7つの頭を持っている。で、この10本の頭、まあ、これに、冠があるわけですね。塔の冠がある。で、冠ってのはもちろん、支配者の、意味を表します。で、これ、まあ、私ここに書いておきましたけども、7つの頭っていうのはですね、何なんだ?これおそらく今の時代と照合したときにですね、今まで我々、人類の歴史の中で、起きては滅ぼされていった国、エジプト、アッシリア、バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマ、そして復興ローマ帝国。これで7つの頭になります。ですから今までの人類の歴史の中でね、あの中近東あるいはヨーロッパにおいて、勃興し、また滅びていった国をルーツとする国、獣であろう。具体的にはエジプト、アッシリア、バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマ、復興ローマ。そしてこの10本の角っていうのは、おそらくですね、まあ今の時代で言うと、シリア、トルコ、イラン、イラク、ヨルダン、レバノン、クウェート、パキスタン、リビア、アフガニスタン。か。なんか日刊スポーツみたいですけど。何々、か。まあこれはもちろん断定は今のところまだできませんけれども、大事なことはですね、あの地域の10カ国が今連携を強めつつあるということです。で、ニュースでもね、まあ私前からずっとブログでも書いていたんですが、中東情勢アップデートってね、ずっと書いてるんですけども、今アメリカはもう空母をですね、イランのね、あそこなんだっけ、何海峡でしたっけ、この前日本の船が、そう、あそこまでもう空母派遣してますからね、もうイランの目と鼻の先に空母展開してる。で、いつ起こってもおかしくない状況になってる。日本人はまだポーっとしてますけども。で、イランとしてはもうね、始まったらですね、イスラエルを地図から抹殺するって言ってるんですよ。イスラエル。そして、あそこのね、湾をですね、自分たちがもう支配する。と、我々一発でもまたオイルが断たれますね。で、それが実際今起きようとしてる。で、特に、今動きとして重要なのがですね、シリアですね、シリア。ヒズボラとかっていうのがありまして、昨日か一昨日のニュースでもヒズボラがですね、今、イスラエルに対する攻撃、準備をしていると。そして、トルコ。トルコは昔は EU 寄りだったんです。ですが、最近はイスラム寄りにどんどんなってきています。から、イラン。これはもちろん、例のアフマディネジャドね。アフマディネジャド。まあ、ちょっとあれ言ってるかもしれませんよ、あの人は。ね、で彼はもう完全にやるという姿勢でおります。アフマニ。で、イランも今、核のあれでもってアメリカと揉めてるんですが、もうあれ、ロシアがバックアップしてましてですね、もう核兵器、もう寸前に来てます。つまり、ミサイル飛ばせますね。もう、ロシアのバックアップ。それから、レバノン。ね、レバノン。これはもうイスラエルの北ですけども、国境付近で現にもう摩擦が起きて、戦闘が起きてます。それから、リビア。まあ、リビアは例のカダフィ大佐がね、まあ、アメリカに一応、降参した形になってますけれども、しかしわかりませんね。わからない。リビア。それから、アフガニスタン。アフガニスタンはまあ、今日もテレビ午前中やってましたけども、オバマが、はじめ3万人だったところ、今9万人ぐらいになってんのかな ?6 万人だかな?ものすごく今、ね、兵隊入れてるんですが、収まりがつかなくなってる。で、もうね、 タリバンの方、民衆はですね、アメリカ支持してないんですね。タリバンを支持してる。で、タリバンにお金流してですね、自分の安全を守ってもらう。アメリカの方全然もう信頼されてないんですよ、民衆によって。だからアフガニスタンは今ますますもうベトナム状態になっちゃってますね。で、ほら、この前捕まって解放された、ジャーナリストいたでしょ。ね。あの人が言ってたけども、自分を捕まえた、組織はですね、タリバンかと思ったら違うんだって。政府なんだって。アフガン。そう、政府の軍が、タリバンのふりをして、自分を拉致した。政府。これ、恐ろしいことでしょ？これもアフガンで今、起きてます。ですからアフガンってのは昔70年代はロシア、ソ連によってね、入られたんですけども、えらい国、大変ですよ今ね。もう犠牲者は民衆です。まあというわけで、このね、10カ国、ね、このあたりからおそらく今言ったこの獣、つまりアンティクライスト、反キリストが出るのではなかろうか。いわゆるレフトビハインド系では EU から出るとヨーロッパ大統領だと言ってね。で、なんかあれではなんだっけな。ニコライとかっていうんだね。確か。レフトビハインドっていうあるでしょ？ティム・ラヘイの書いたね。あれではニコライとかっていうのがヨーロッパ大統領になって、それが反キリストになるとか言われてるんですけども。だけど今、最近言われてるのはね、そのイスラム圏から出る可能性がある。で、これはもうその歴史から見て、ヒョウ、ね、それから、足が熊、それから口は獅子。ですからこのダニエル書の第四の獣の状況なんですよね。要するに第三の獣、ね、四の獣前の特徴を全部備えている。ですからバビロン、メドペルシャ、ギリシャ、その特徴を帯びているのがこの獣なんです。よって、イスラム圏ではなかろうか。私もそっちに今傾きつつあります。ヨーロッパ大統領ではないんじゃないの。で、これからまさにイスラムが鍵です、イスラムが。ね。で、この獣の特徴を見ますとですね、竜が権威を与える。自分の力と王座と大きな権威を与える。で、その頭の一つは復活する。まあ、サタンっていうのは必ず首都、同じような、モノマネしますから。ね。復活をしたものに対しては、人間どうなります？はーっとこうなりますよね。そして、竜が自分の権威をこの獣に与え、人々が竜を拝む。また、獣をも拝む。これが起きてくる。それは、この子羊の書に名前のないもの。皆さんの名前はどこにあります？この子羊の書にあるはずです。エメン。イエスの皆を告白する者はすべて救われる。したがって皆さんの皆はここに書かれている。と、どうなるかと言いますと、この獣は生徒たちに戦いを読んでね、打ち勝つことが許されるんですよ。ですから、この獣によって、ある意味、殺される、迫害される、そういう生徒、つまりクリスチャンが出てくるでしょう。でしょう。本当にイエスの名のみを告白する人は、この時代はむしろ迫害される。それの前兆がですね、もうあるんですよね。で、ダニエルのですね、7の25にちょっと戻ってほしいんです。ここにもですね、こういう言葉があります。7のね、23から見ますとですね、22から見ましょうか。年を経た方が来られるまでのことである。あ、21だ。その角は生徒たちに戦いを挑んで彼らに打ち勝った。 これ今の黙示録13章と同じこと書いてある。それは、年を経た方が来られるまでのことで、意図高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国。これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ、噛み砕く。今の13章と似てるでしょ？すべての国民を支配する。十本の角はこの国から立つ十人の王。彼らのあたりもう一人の王が立ち、彼は先の者たちと異なり三人の王を打ち倒す。まあ、これさっき言ったカトリックと似てますね、カトリック。で、彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変える。はい、皆さんね、いいですか？支配するときに鍵になるのはですね、暦を変えることです。支配者の特徴はね、カレンダーを変えること。だから日本で言うと、天皇が変わると、なんだっけ、年号？あれが変わりますよね。で、要するに、支配者っていうのは、暦を支配するものなんです。で、いわゆるカトリックっていうのが、暦を作りましたよね。暦を作った。グレゴリオス暦とか、そういうのを作ったわけですが、その法則、時と法則を変えたのがカトリックです。で、生徒たちは、一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。さっき、42ヶ月って出てきました。42ヶ月って、何年？3年半ですね。一時と二時と半時です。ですから、この三年半の間は、生徒たちは、彼の手、つまり獣に委ねられてしまう。わぁ。そういう時が来るということです。で、裁きが行われ、彼の主権は奪われ、永久に耐えされ滅ぼされる。で、国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼に使い服従する。もちろんこの国というのは、イエス・キリストの御国です。というわけで、いずれこの生徒たちがですね、42ヶ月間、つまり3年半の間、この獣によって、蹂躙される時が来るんです。わお。で、これは、一番初めに黙示録のアウトラインを言ったと思いますけども、あの時に、第五の封印、シールの後、第六の封印で、大観覧に入ってきますよね。ちょっと見てみましょうか。どこでしたっけ？6章を見ると、封印第1、第2、第3、ね、第4というふうに言って、9節、第5の封印を解いたとき、神の言葉と生徒たちが立てた証のために殺された人々の魂が祭壇の上、下にいるのを見た。で、ちょっと復習しますと、この第1の封印は何が出ました？白い馬ですね。白い馬。で、ゼカリア書にですね、四つの霊を使わすっていう言葉言いましたね。で、ちょっと復習しますよ。四つの霊は、一つは白い馬でした。どこに使わします？西。エルサレムから見て西って言ったら何があります？アメリカです。で、これはですね、この馬、冠を与えられ、勝利の上に勝利を得ようとして出ていく。つまり、支配していくんですよ。今、世界を支配している国はどこですか？アメリカ。で、今、イランをさえやろうとしている。だから、このね、第一の封印は、この911でもって解かれたという人たちがおります。私もそれそうかもしれないと思っております。で、さっきも言ったように、その911の日本のビルは、ね、夜勤とボアス。そのソロモンブラザーズビルが倒れ、ワンワールドトレードセンターができる。一つのサインなんですよ。で、ゼカリア書で次に出てくるのは何でしたっけ？第二の封印は、 これは、赤い馬ですね。で、ゼカリア書で赤い馬はどっちへ向かいます？東。東には何があります？まさにイラン、イラク、さらには中国です。赤い国ですね、赤い国。で、これは戦争を表す。で、まさに今この状況が我々見ているわけ。で、前も言いましたけども、ユダヤ教のラビたちが、私たちは今、ゼカリア書、エゼキエルの38、39の、いわゆる、ゴグ、マゴグの前夜にいるというね、決議出してる。私が言ってるんじゃないですよ。ラビが言ってるんです。で、彼らはそこまで今、切羽詰まったものを感じている。そして、第3は黒い馬。ゼカリア書で黒い馬はどっち向かいます？北です。北には何があります？ロシアです。ロシア。ロシアがイスラムに関わってくる。そして最後は、青白い馬、青ざめた馬。これはどこへ向かいましたっけ？ゼカリアでは。南。南は何があります？アフリカです。で、この青白い馬は何を表しました？死です。まさにアフリカってのは今、HIV 感染率 40% ですよ。飢饉、戦争、飢え渇き。ああいうもので死が満ちている大陸ですね。まあ、というわけで、このね、僕らは今その、この封印が解かれるのを目撃しているかもしれないんです。で、この第二の赤いね、封印、この馬、これをもしかすると見るかもしれない。で、この第五、四五と来まして、で、第六の封印を解いたとき、大きな地震がある。ね。で、ここでですね、17節、6章17節見ると、16節から見ると、私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ、御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。つまりこれ神の怒りがこぼされていくんです。皆さん、神は愛の神だ。それは愛ですけども、神は裁く神でもあるんですよ。人間に都合のいい神作っちゃダメですよ。神の怒りがね、大いなる日が来たって書いてある。つまり神は忍耐を持って今怒りを抑えているわけでしょ。あるいはもっと言うと、そのイエス・キリストに注いだんですよ。だからイエス・キリストを信じる者は怒りからかくまわれるけども、信じない者は怒りを受けるんですよ。で、この怒りの日が来た。つまり、この第六の封印が開かれた時点で、大患難に入っていくんです。だからおそらくですね、最後の7年の、いいですか？真ん中、3年半です。これは、42ヶ月、42ヶ月ね。その真ん中は、5の封印と6の封印の間であろうと。そうでしょ？これ大いなる怒りの日が来る。つまりここから大患難の日が始まっていくわけです。そして具体的にその大患難の中で第7の封印が開かれて、ね、封印が開かれるとラッパが今度7つ。で、第7のラッパが開かれると7つの鉢がこぼされていくと。で、具体的に細かくそれが今度記述されていくわけですよ。おそらくですから、このね、3年半の開始、大患難の3年半、つまり7年の後半は、この第5の封印と6の封印の間であろうと私は思っています。まあ、これは実はウォッチマン2の解釈でもあるんですけどね。で、その42ヶ月間、さっきの獣が生徒たちを、に勝利し、国々を収めていく。命の書に名が書いてないものは彼を拝む。そして、まあ、その拝むこと、拒絶したものはどうなりますか？拒絶したものはどうなります？ローマ時代にローマ皇帝を礼拝しないものはどうなりました？これが再現されるでしょう。つまり、あのローマ帝国で起きたことは、この終わりの時代で起きることの、まあ、型、タイプ、予表なんですよ。それと同じような光景が、これからですね、多分、繰り返される。わお。で、もしかすると、私たちはね、それを目撃するかもしれないんです。もしかすると。 で、あとね、いろんなね、ヨエルとかそういうのの、予言を見ますとですね、主の日が来る。主の日が来るときにはですね、月が血になるって書いてあるのね。で、そういうね、天文学的な現象がじゃあいつ起こるか、ね、そういうのをですね、解いてる人たちもいるんですけども、はい、そうするとじゃあ何年にじゃあ主が来るんです。それはあまり追求しない方がいいですよ。日時についてはさ、いろんな解釈できます。できますけれども、私たち断定はできないですね。で、キャンピングという人がいましてですね、2011年、来年のですね、5月11日かなに再臨が起こるって言ってる人がいるんですよ。で、2012年の12月23日か4日に、裁きの日が来るって。そこまで言っちゃってる人、これはちょっとやめてくださいと。ね。まあ、いろいろとね、聖書の数字を解釈してやってはいるんですが、それはちょっと、行き過ぎです。で、私たちね、この、黙示録、あるいはダニエル書、あるいは予言書を見るときに、前回の2位の、これに書いてありましたよね。前に行ったときにも、同じようなことを言ってましたけれども、ポイントは何かと言いますと、どこでしたっけ？この黙示録をですね、あったあった。ただ単にですね、いわゆるこれから起きてくる出来事がどうなるんだということで見ていったら単なる好奇心と自尊心を煽ってしまう。それが目的ではない。で、黙示録が一番初めに掲示するのは誰を掲示しているわけ？この獣？違う。イエスです。イエス・キリストの啓示なんですよ。ですからあらゆる場面でイエスが何をしているかを我々は読み取っていく必要がある。だから改めてこのね、ここに書いてあります、これ前にも同じようなこと言ったと思いますが、福音書のイエスは愛の主である、憐れみの主である。しかし黙示録の、あるいは啓示録の主っていうのは王であって裁き主である。その新しい主とどう巡り合うんですか。そしてこれ書いてあります。この主は主の戦いを宣言する。この戦いは主の王国を損なうすべてのものに対する戦闘を告げている。御座の主をね、イエス・キリストを御座の王として見せている。それによってこの光景が真の兵士を作る。我々は何？兵士なんです。兵士ですから、その幻を見るときに私たちとキリストとの関係をこれもう一回確認する必要があるんですよ。で、今、まあ、あるね、兄弟姉妹たちと交わっているんですけども、終わりの時代、主は何を最も欲しがっているんでしょうか。まあ、今年の私たちのスローガンは神の幸福ですね。神は何を得れば一番幸福なわけ？花嫁ですよね。花嫁っていうのは教会ですよね。教会っていうのはキリストの体ですよね。つまり体って何なんだ。わかります？私たちに今主が求めていることは体なんです。ご自分の体を地上において育て上げたい。で、それはたまたま今私たち名前つけてこうやって集まってますけども、ここを大きくして、ここをね、なんか盛んにする、こう、そんなことではない。二人または三人が果たして主の名にあって集まるということがどういうことなのか。それはただ単に二三人で集まってイエスの名によって祈ります。終わり。こんなものは形式です。そこで何が共有され、何が交換されるか。これが主が今、最も上渇きを覚えていることなんです。だから、ね、この黙示録を見るときに、今終わりの時代に主がいろんなことを通して、ご自分の上渇きを訴えておられるというふうに、取れます？僕らの上渇きじゃないんです。主が上渇いている。主が何かを欲している。それは何でしょうか？ ね、今までも2、3人に集まってイエスの名によって集まる、これが単なるなんか言葉だけで空回りしている。そうじゃなくて本当にそこに命の共有、交換があるかどうか。ここで主は本当に満足をされるんではないでしょうか。まあそういう交わりを今ね、与えられてるんですけども。私もそういう意味で再確認するべきかな。これは、いわゆる運動ではありません。お互いの交わりの中で、ごく自然に起きてくること。で、その体が地上にあって、ね、こう、人の目には多分見えないです。見えるものはこれからどんどん壊れていくでしょう。キリスト教と言われるものはもう、さっきローマカトリックのこと言いましたけど、同じことをやってます。世と寛容をしてます。世に媚びてます。そうじゃない？世に媚びてます。福音を媚びに使ってる。我々は世に対して悔い改めよというコンフロンテーションすべきなの。主は一番初め何て言いました？時は近づいた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよって言ったんですよ。その福音を我々は委ねられているわけでしょ。そして主は何を得たいか。ね。一番初めの創世記の中で人が一人でいるのは良くない。だからパートナーを与えよう。この言葉は僕前から言ってますね。主の独り言。自分の心をアダムに投影した言葉なんですよ。つまり最もパートナーが欲しいお方は誰？キリストです。おそらくそれを主は今ね、欲しいんです。本当に植え替わきを覚えておられるんだよ。おそらく。いや、間違いない。ですから、この黙示録に出会うときね、私たちはね、いわゆる支配する王として見ますけども、同時に最後何が起きてくるわけ？この黙示録の最後。20章で。あ、21章で。聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、天から下ってくる。この瞬間を神は待ち望んでいるんじゃないですか？神は一番今何を欲しいわけ？花嫁です。で、なんと嬉しかったの。面白いですね。いつも言ってるけど、再建主義ね。モーセ律法を適用しろって。富井さんという方がね、この新エルサレムって何だって言ってんだよ。これはクリスチャンの集合体だって言ってんです。つまりなんか都市といってなんか都市がずーっとなもんじゃない。エクレシアの完成された状態です。そうでしょ？だって結婚する相手だもん。なんか都市って東京都みたいなのがずーっと降りてくるわけ？違うよ。私たちなんです。シーネルサネムは。ただし、あの人たちはポストミレと言いまして、今もう千年期に入ってると。で、この黙示録のですね、19章まで、いいですか？これはね、もう AD70 年に成就しちゃったって言ってるんです。エルサレムが滅びた時にね、タイタスによって滅びた時に、もう19章までは全部成就しちゃったって言ってるわけ。で、今私たちが生きてるのは、黙示録の20章を生きてるんだって言ってるんですね。これすごいんだよね、またね。そうすると、この、黙示録1章から19章までもう、我々とある意味で関係なくなっちゃうのよ。終わっちゃってんだよ。AD70 年に。だけど、彼は、ちゃんとこのね、新しいエルサレム、新エルサレムは、クリスチャンの集合体だって言ってるんです。これはね、びっくりしました。普通の日本キリスト教徒に言ってごらんなさい。新エルサレム、天から下ってくる。宇宙から都市がずずずずずと下ってくるんで、ノー。新エルサレムの形は何ですか？立方体でしょ？そこには神殿がない。なぜ？もう子羊の栄光が満ちているからです。我々の今、霊は立方体ですよ。幕屋は立方体ですね、姿勢上。その霊が今私たちの中にある。それがですね、もう、もろに全部現れてくる。そこの神の栄光が全部そこに輝くだけの状態になってくる。まだ我々には影があるんです。ね。 いろんな部分があるわけ。だけどそれがもう全部光だけになってくる。これが新エルサレムです。面白いですね。再建主義の方がそう言ってる。ハレルヤ。しかし私たちはまだ19章まで終わってないんじゃないのと思ってます。だけれども、これからこれをですね、おそらく私たちは目撃していくでしょう。その中で、何を主は欲しがっておられるか。主の上渇きを我々が満たせるかどうか。それがね、ものすごく、その小さな場面で多分問われるんだと思います。これが今これから私たちが入ろうとしている。終わりの時代の、まあ、始まり。そういうね、予感がしているんです。ですから、主の上渇きにどうお答えするか。主の渇きが満たされれば、私たちの渇きも満たされるはずなんですよ。エーメン。求めるものはまず何ですか？神の幸福です。祈りましょう。おー、主よ。おー、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス。おー、主よ、感謝します。おー、今私たちは終わりの時代に生きる者として、主をあらゆる偽り、あらゆるフェイク、あらゆる作り事、これらものと直面せざるを得ません。神の御言葉が損なわれ、エキュメニカルとか、宗教は一つ、人類は一つ、そういう人の目、人の耳、人の口にとって麗しく聞こえるもの、見えるもの、空のものがはびこりつつあります。しかし救いの皆はイエス・キリスト、このお方のみであることを宣言いたします。イエスの皆を置いて人を救い得る名前は他にないと明確に書いてあります。しかしサタンはそれを曖昧にし、いわゆる宗教をもって真理であるあなたと置き換えようとしているのであります。すでにローマ時代においてそれが起こりました。それと同じことがこれからも起きるのであります。この第四の獣、黙示録第13章のこの獣、これが竜から権威を与えられ、聖徒たちを蹂躙し、聖徒たちに打ち勝つと、そして国々を支配する、このような時代が来るのであります。その中で主を皆を否まず、御言葉を損なわないものをあなたは得ようとされております。ご自身の花嫁として会員をすることなく、ペルガモでなく、会員をすることなく、不貧困をすることのない、あなたの誠の花嫁をあなたは 得ようとされております。主よ、私たちはそこで立ち続けるかどうか全く確信はありません。ただあなたにより頼むのみであります。命の書に名が記されていること、感謝いたします。おーイエスよ、ますますあなたに頼り、あなたにすがり、あなたの中に逃げ込み、あなたの血によって十字架によって保護される必要がどれほどあることでしょう。おーイエスよ、今そのような様相を呈しているこの中にあって、私たちが頼りとするものはあなたご自身であります。ローマ時代、あの兄弟姉妹があなたの名のゆえに殺され迫害された状況を私たちは記録で知っておりますが、この第五の封印と第六の封印、この間にあって主よ、42ヶ月間が開始されると、願わくはその前に挙げられることを切望いたします。初歩としてあなたと空中でお目にかかることを願い求めます。しかしこれも私たちの技、私たちの何かで何が成し得ましょう。主よ、ただあなたの憐れみ、あなたの恵みによるのみであります。私たちにできることは皆を癒す御言葉を告白すること、そして十字架にとどまり血潮の多いのもとにあってあなたとただ交わり、あなたの懐にかくまわれること、これを願い求めます。今世はますますこの黙示録的状況を呈しておりますが、主よ、私たちは目に見えることを追うのではなく、あなたの上渇きを満たすことを求めることができますよ。あなたが終わりの時代に何を欲せられておられるのか、主よ、あなたは言われました。私が戻るとき、果たして地上に信仰が見られるであろうか。それが終わりの時代の光景なのでありましょう。しかし主はあなたは真の信仰があるところをご存知でいたくださることを感謝いたします。私たちの自分の信仰ではなく、御子イエス・キリストの信仰が私たちのうちに生きていることができますように。主が私を迎えに来られる日を私たちは待ち望みます。おーイエスよ、もはや生きているのは私ではなくキリストである。今肉にあって生きているこの私は、私のためにご自分を捧げてくださった御子の信仰にあって生きている、あなたの信仰の中で生きていることを感謝いたします。あなたの信仰が私たちを守ることを感謝いたします。あなたの血が私たちを守ることを感謝いたします。あなたの十字架が私たちを守ることを感謝いたします。どうぞ私の居場所を原点に絶えず立ち返ることができますように、絶えずそこに戻り続けることができますように。ハレルヤ。今このダニエル書、また啓示録を通して あなたが私たちに教えてくださっていることを感謝します。これをただ単に興味本位で受け取ることがありませんように。そうではなく、ますます私たちが必要なこと、あなたの必要は何か、あなたが終わりの時代に何をなされたいのか、そのことを見出すことができるように、あなたの上渇きを知ることができるように、あなたの上渇きに応えることができるように、私たちを整えてくださいますように。改めて今私たちをあなたにお捧げいたします。私たちはあなたのものであります。
Lord, glory. Lord, glory. Lord, glory.
写真をあなたの RM の中に留め置いてくださいますように。主はあなたの御手が常に私たちの上に置かれておりますように。お出しください。